のみるみる元気が湧いてくる。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気が
湧いてくるでございます、
ね、湧いてくる、
はい、
もう夏休みも終わりですね、子供たち。
はい、
そうですね。
もう奥様方ほっと人だらくしょれちゃいますあともう3日か、
28やからな。まだ宿題のエンジンはかからん
エンジンが、ね、
僕が子供の時はね、
はい、
まだ28やって言うてましたね。 あと4日もあるかなとか言ってね。
ビリーさんちなみにどっち派でした？ね、前半でスッと終わらせる
小学校の時はふみちゃん方式だったんですけど、
はい、
中学の時って僕の部活ってめっちゃ強いとこ入ってしまったんで、
はい、
7月の終わりまでに全て あのドリル関係とか、
あ、はい、
全部終わらせておかんとあかんという先生やったんで、結構前半に終わってましたよ。で8月の今頃やったらあの日記みたいなやつと天気図書くやつしかは最初にできひんから、それ以外全部終わってましたわ。
天気図を書く、
そう、天気図があったんですよ、中学校2年の時に。
天気図なんか書いたことないな。
天気を書くんじゃなくて天気図を書くんですか？
そう、天気図なんか、理解なかった？
雲の形とか書くんですか？
177やったっけ、天気予報のあのあれ聞いて、
はい、
で北東の風なんとかかんとかってやつをやって、こう天気図をこう一日毎日ずっとやって、それを聞いて自分で書くっていう。
へ
ー、やったことないな。
僕もないですね。
それだけはね、どうしようもなかったんですよ。
やるだけ。
そう、ね、僕らはそんなその電話なんかで聞かんと、
はい、
あの新聞の天気図、
あ
れ写す、でも写そうと思ったらその日の晩にしか写されへんから、
はいはいはいはい、
でもそれ以外は、ね、全部7月の末で全部終わらせました。
へ
え、やったら
分かんないですけど、ね、僕はもうね、毎年パターン決まってましたよ。
パターンが、
パターンが夏休みに入るあの7月の20日頃に、うん、宿題を言われて夏休みの友とかもらうじゃないですか。
もらいますね。
もろてとにかくやりやすそうなやれるところからブワーやるんですよ、
はいはいはいはい、最初
もう1日2日でブワーやって大半終わった気になってしまうんですよねで、
はい、
7月の22日から8月の30日まで何もしないほんで最後の31日にいやポスターも書かなかん、うわ俺あれもしないわ、あれもしないわっていうのを31日分かっとったろうかって言われながらなんか31日に
まとめてするという、
ひひ言いながらほぼ徹夜で、
うわ、
毎年親父にもう夜中まで一緒になって毎年怒られてお前分かっとったろうかって言われながら分かっててできないんだよなみたいな感じで、ね、
僕らは、ね、あれでしたよ、あの、
はい、
終業式終わったら体育館に終業させられて集合して、ほんで、はい、山下お前は国語はここからここのページってその顧問の先生が全部割り振りして、
はい、
で31日までやってこい言うて、でやってきてみんなで写し合いするんですよ。
へえ、はい、しっかりしとる
っ
すね。
いや、その先生そんな先生だったんですよ。
へえ、
はい、
はい、夏休みね、
夏休みですよ。まあそれもようやく終わりですからね。
そうやね、
うん、
夏休み。
なんか最近の子供たちもあのラジオ体操ってやってんのかな。
やってます、やってます。
あ、やってるんですか。
やってます、やってます。
朝6時頃から。
はい。
あ、
僕よく行きましたよ、娘連れて。去年までは。
あ、ほんまですか。
はい、
小学校までですもんね。
小学校まで
です。ラジオ体操、はい、あるけど、
うちの子ら行ってんのかな。
行ってると思いますよ。
行ってる、ゆうき君行ってるんじゃないですか。
うん、そうかな、うん、聞いたことないよ。
ラジオ体操ってビリーさんの時って毎日ありました？
毎日。
夏休み10ありました、
うん、ね、お盆までかな。
お盆まであった。
でお盆入ってからは終わり。
終わり、
うん、だから8月の14日まで。
へえ、う
ん、なんかこんな木の札と
木の札
木の札なかった。あの
紙の札みたいなのをかけてそこに印鑑をしてもらうんですよ。
スタンプカードみたい
な、ね、
そう、うん、あ、木の札は水泳やったかな。
木の札は小学校の時に持たされた覚えが僕ないです
よね。いや、なんか木の札毎日持ってたで俺子供の時。
今も木の札たまに下げてるもんね。
あ、そうですね
あの夏休み の、 そのラジオ体操も地域によって、うん、頭1週間だけであったりだとかお盆までであったりだとか、
うん、
頭
1週間あったで、
終わりの1週間っていうような形で、うん、なんか地域によってそのどんだけの期間ラジオ体操するのかっていうのが、
いつもね僕のところはね、はい、まあ、人数も少ないから、うん、あの郵便局があって、
はい、
で郵便局の横に郵便局の中の一室が、あの電話の交換のおじちゃんがおる
部屋がある、
部屋があるんですよ、
はい、で交換のおじちゃん、
交換のおじちゃんがおって、で僕とこうち の、 あの田舎はいちゃったから小僕5年生ぐらいまでは、うん、そう交換のおじちゃんが電話を全部つなげてくれてたんでだから想像がちょっといまいちみんなつかんかもしれんけど、
今の人らは何言うとるかようわからんでしょうね。
そうやろ
う
ね、
うん、
だって僕小学校の時、え、お前んち電話番号何番って聞かれたら、いや俺んち15番って答えてたんですよ、
う
ん、
やりえや
りえ、はい、15番やったんですよ。でもどう聞かれてもだって15番は15番やから、15番なんや言うて、それがうちの電話番号
で、すごいですよね。携帯電話今11桁、
うん、11桁ぐらいある
ね。何年か前までは2桁ですからね、電話番号。
もう今でも小学校の時の12人の同級生のうちの、あの大概の電話番号今でも覚えてるわ。床屋の正志とこは54番や
った。2桁やった
、うん、竹原国ちゃんのところ5番やったんですよ。
おお、早いやね。
竹原国ちゃんのところはあのおじいちゃんが村長さんだったんですよ、うん、昔。
あ、
で村長さんのとこやから番号若い方がええいうこと で、
うん、
で役場が1番でしたね、
はいはい、
で大杉谷に診療所が3番、
3番、
で4番が保育園やったかな、
保育園
で13番が中学校で、
はい、
14番が小学校やったんですよ。
お
で僕のとこ15番やって、民間ではかなり早い、
早いですね、
床屋の正志とこ54番です。
だいぶ面白いですね、正志さん。
そうそうそうそうどうせ恵子ちゃん、恵子ちゃんのところのお父さんはあの消防団の隊長やったんで、あそこ119番やってん。
へ
え、
119番。あ、そこは3桁なん
で。大杉谷では、はい、火事が起こったって言って119番かけると、はい、消防署にかかるんじゃなくて恵子ちゃんのところの家にかかる。でもかけるって言ってもダイヤルでも何でもなかったから、
うん、
横にこんなハンドルついとってね、
ぐる回すやつ、
プロ電話の横にハンドルついとって、でぐるぐるぐるぐるって回すと、ぐるぐるぐるぐるって回すと、多分あの高架のおじちゃんのところでリンリンリンリンになるんですよね。で15番が、ま、回してるぞっていうのが分かるんでしょ。ほいで、はいはいって出ると、で何番お願いします言うたら、はいはい、ちょっと待ってや言うて、で、はい、向こうも繋がったから喋って言うて、それで喋るみたいな。なんで僕が電話をかけてすると、その高架のおじちゃん、リュウちゃんっていうおじちゃんやったけど、
リュウちゃん
リュウちゃんがいやいいって言いながら出てくるな。ああ、中村のとこやとか言ってる感じやん。いやいやいって出てくると、あ、おじちゃんって僕が言うと、あ、なんね、お前かとかって言われて、お前最近どうや、あゆはどこで撮ってるんやとかってね、お前川のそこら中潜ってるみたいやけど、どこにいっぱいおるかおっちゃんにたまに教えろとかねなんかその人話してからしか都会のマサシとかつなげてくれへんんですよ。でつなげてくれた後にまたかかってくるんですよ、
はいはい、
お前ら今からどこそこ行くんかとか聞いてんのかいほんでそのリュウちゃんがだいたいいつもいるその電話の交換のところの横に広場があって、そこの広場がラジオ体操する場所やって、
へ
お前ちゃん朝6時なんであんな早からやらなあかんかったんやろね。
分からんですね。
って言うても中途半端やったんですよ、6時っていうのが。僕だって4時頃から起きて、はい、うなぎの罠仕掛けてあるやつ引き上げに行かないかん、
はい、
これ慌てて引き上げに行かんと6時に間に合わんのですよね。なんで4時からもうめっちゃ全速力で罠上げに行って、それでお勤めのそのね、ラジオ体操行って、
ラジオ体操行って、
ほんで帰ってきて朝飯食って、うん、でそこからお母に弁当作ってもらって、
はい、
で一日中川に遊んでおって、ほんで1時になると水泳に行かなあかんかって、水泳だって川で泳ぐだけなんで、もう朝の6時から俺はずっと水泳してるみたいな朝の6時からはずっとあのウェットスーツを着たまんまで鮎取りしてるでしょ。で1時にその水泳という名のその 川で
水泳っていうのはさ学校からの指令っていうか宿題というかそんなの
そう毎日水泳があんねん1時から3時
へ
え。その水泳をしに行くためだけにずっと川流れていって水泳の場所に1時には間に合うように行って
川下っていくみたいなイメージ
そもっと上流でアウト取るからこれでザー流れていってぼちぼちさ1時間に合うぞこのまま流れればっつってずっと上流からデータロボッチのように流れていって土左衛門のように流れてでその時にはもう疲れ果てててで2時間の水泳立って川潜って遊んでるだけなんだけどでまた水泳の反抗してもらって、
はい、
これ3時になったら水泳終わるんやけどああ今夜のうなぎの罠を今から仕掛けに行かなあかんってそっから餌取ってそれで罠仕掛けて夕方うち帰ったらもうくたくたでね僕ねもう毎日もう夜の7時か6時か7時にはもう寝てましたね
飯食って寝るみたいな
もう寝る
翌朝4時起き
4時起きなあかんから
めちゃくちゃ忙しい夏休みやったよね。
忙しかったんですよ。だからその水泳する河原に石鹸置いといてあったんですよ。で3時終わる直前になったらみんなで頭洗って体洗って川の中でこれでもう風呂入らんでえわ。
確かにその生活しとったら風呂入らんでですね。
夕立が来るとかっつったらね近所の子供らみんな出てきてみんなすっぽんぽんになって夕立来たって言ったらみんなでわーって言って頭洗って体洗ってみんなすっぽんぽんになって体洗いとしてザーって夕立が通り過ぎる頃にはあ一風呂終わったなみたいな
これで今日風呂入らんでええわみたいな
は
ーよー雨降るね日本一降水量の多いところなんで1年に400日雨が降るって言われているところですからね
降りますね
降り方が半端じゃねえもんな
すごいですね
ああそうなんや
気持ちええぐらいの雨が降るんですようわーってねうー体痛いぐらいの雨降って
るあちまちまちまちまちまち
ってちょっと強めのシャワーやないね
強めのシャワーですよ
あっという間に石鹸流れて
るんで夕立終わった後は綺麗に晴れとったりしますからね
ほんで、ね、4時に起きるだって別に4時に起きるつもりじゃなくてもね起こされるんですよセミの音で
セミ、
セミ、
あ
もう僕の家のもう周りも全部こう木に囲まれてて、であの日暮らしっていうセミがね、
あはいはいはい、
日暮らしって普通夕方鳴くイメージでしょ、
そうですね、
違うんです、早朝も鳴くんですよ、3時半頃から、カラカラカラカラカラカラカラ、
はいはいはい、
ね、もう遠くでね最初の頃はね情緒があるんですよ、カラカラカラカラカラカラカラって言ってそれになんかこう呼び合うようにこっちの方でまたカラカラカラカラカラカラでまた遠くの方でカラカラカラカラカラみたいな最初呼び合いながらカラカラ言ってるけどもしまいにもう全員で大合唱でカラカラカラカラカラカラカラめちゃくちゃでかい音なんですこれもうねよそから泊まりに来た人なんかももうみんな3時半から4時には何の音これ言うてね寝てられへん言うてね大体
みんな大合唱なんや
大合唱なんで目覚ましかけんでもみんな起きるんですよ4時前には
起きて
はあね、でも子供の頃楽しかったですよね、
うん、
あんなに楽しみな夏休みなのにそんな宿題出さんといてよって思うね
ほんまですね、
うん、
宿題したからどうなんやって感じいつもブツブツブツ僕は文句ばっかり
あれやっぱ宿題しとったら僕ら学力上がっとるんですかね
あんなやり方では上がらんと思うけどな
どうなんですかね無理やりやって答えもらって答え移してみたいな子もおるやろ
う
し
それよりもなんか、はい、そのふみちゃんが忙しかったみたいに個人個人にそれぞれねなんか働くというかなんかそういうこと覚えた方が俺は何方がいいと思いますけど ね、
はい、ね夏休みで一個発見したこととかってさ
うん
あ例えば、うん、あのこの間あの、鳥取で憧れ先生プロジェクト、はいはいちょっと久しぶりというかあって、まあ、1年空けて
1年空けてですね
ぶりでまた鳥取での憧れ先生会った時、はい、あのそれこそ憧れ先生の一番最初の時にあの登壇もしてもらったあの藤田先生って
藤田先生、はい
うん、宮崎のねあの、まあ、この人はちょっとあの、まあ、教師をされてて中学校の、はいうん、だけど、まあ、がんになってもうて、うんでそれがまた再発してこう転移してとかってなって、うん、でした時に生徒たちもその 大好きな先生が癌になってみたいな、うん、だけどそこで先生は絶対諦めへんでっていうのを子供らにも全部公表して、うんうん、でサッカー部の先生だったけどそのリフティングとかがあんまりこう上手じゃなくて、うん、生徒らも分かってたけど入院中にせっかくの時間があるんやからって病院の屋上で毎日リフティングをやってね、うん、で子供らに俺は6000回のリフティングをね落とさずにやれるようになるまで絶対諦めへんって言って、うん、でね6000回のリフティングにチャレンジを諦めた時、うん、多分自分の体はもっと蝕まれていくみたいな、うん、でそれでね生徒らに断言しながら6000回のリフティングをみんなの前でやるんですよね、うん、でそれで奇跡を起こしてこうがんを克服していくみたいな、うん、でそういう先生のあのがいらっしゃってね、うん、でこの間久しぶりにそのあの
鳥取で
お会いして、はい、そしたらあそこも子供が3人おってですね、うん、お姉ちゃん男の子妹ちゃんみたいな、うん、で上が中2やったかな、で下がまだ5歳ぐらいだったかな、なんかそんな感じなんですよ。そしたら真ん中の男の子が、
はい、
ね、なんかの時にそのたまたまそのテレビであの、うん、カブトムシ、
はいはい、
カブトムシだってその普通のカブトムシなら別にそのあれだけど、
はい、
そのヘラクレス、
おお、はいはい、
ヘラクレスってめっちゃでかいじゃないですか、うん、
でかいですでかいです、
うん、あのヘラクレスを取り扱ってるなんかテレビ番組がなんかあって、
はい、
ここでそれにその藤田先生の息子が小学生がめっちゃ食いついたらしいんですよ、
はい、
ほんで、
はい、
なんかその番組の中で、
うん、
取り扱われてたそのヘラクレスのその物語というかその話のそれをな、はい、もっと詳しく知りたいとかね、でそのヘラクレスがまだテレビ局にあるんやったらお父さん俺見たいんや現実物をとか言って、これそこから始まって、
はい、
その藤田先生テレビ局電話かけてとかって言ったら、はい、何の偶然か、
はい、
そのテレビ番組を作ってるディレクターというかね、
はい、
スタッフ側の人に、うん、たまたま藤田先生知り合いがおってね、これでそこでテレビ局行ったら、
はい、
このヘラクレス、まあ、そのテレビ番組用に局はこうやって手に入れたけれども、
はいはい、
実はこれどうしようかという話になってて、
なるほどなるほど、
君欲しいならやろうか言うてもらえたらしいんですよ、
ヘラクレス、
ヘラクレスメス、
はあ、
うん、でもメスだけじゃ卵生まれんでしょ、うん、
はい、
そうからそこからなんとかこのメスと出会いを作ってやりたいということで、
はい、うまいこと言いましたね。
こっから親子でヘラクレスのオスを探すプロジェクトに出るんよ。
へえ。
ここでそしたら、はい、その宮崎の県内で、
はい、
もうヘラクレス博士みたいな人がおって、
はい、
でその人にそのこと相談してしたら、
はい、
ちょっとそのメスのヘラクレス持っておいでって言われて、
はい、
行ったら、
はい、
そのヘラクレス博士みたいな人ね、
はい、
もう何百匹も凍ってるんですって
ヘラクレスを、
ヘラクレスをほんで、
はい、
その中で、
うん、
その相性の良さそうなこのオス、
うん、
あげるわ君にって言って、ここでメスももろてオスももろて、
はい、
ほんならそのメスが卵を産んだらしいんよ。
へ
え。そこからね、
はい、
親子でめっちゃ丁寧に毎日観察しながら2年経ったこの夏にヘラクレスの子供が生まれたんですって。
へ
え。卵から幼虫になって、
はい、
幼虫からサナギになって、
はい、
サナギから今今年成虫になったって、
はい、
これから俺らは親子でヘラクレスブリーダーになるんだとか言われて、でもそれ儲かるんちゃいまっかみたいな、
あ、
ね、
すげえね、
すごいでしょ。だけど僕あのね、ある時その岐阜にね、
うん、
あの僕友達が寄って、あ、ツボ、
ね、
はい、ちょっとあのハゲてなかったツボちゃんっておってね、
はい、
でね、そのツボの友達で、はい、あのある学校の PTA 会長さんやってる人おって、
はい、
でそうするとだいぶ変わってるっていう話から、
はい、
会ったことはないんですけど、うん、そうすると家の前を通ったことあるのよ、
うん、
ほったら、え、その PTA 会長さん何やってる人なんやったら、この人ね、中村さんやって、ヘラクレス、
うん、
取ってくる人なんやって、
ヘラクレス、
ヘラクレス取ってくるってどういうことなんやって、そしたらね、仕事っていろいろあるんよなとかっていう話から、うん、あるじゃないですか、 僕もたまに言うけど、そんなみんな同じようなサラリーマンにならんやっても、うん、
はい、
みんな同じような OL になろうとせんくっても、うん、なんかね、枠から完全に外れたような 仕事とかでもめっちゃニッチなところを掘り下げてね、ものすごいニッチなところですごい儲かってる人とかっていっぱいおるんよね。そういう人ほんといっぱいおるんよ。でそのヘラクレス の, その岐阜の PTA 会長っていうのは、
はい、
なんかね誰にも言わんらしいけどヘラクレスがおるところを知ってるんやって。
ほうほうほう。
でどうも九州方面らしいんよ。
へ
え。ここでね、例えばそのヘラクレスがいそうな木とかを自分のねもう誰にも言っていない、もうなんかあの全く山みたいなもんですよね、もう誰にも言ってない山奥入っていって、
はい、
そのヘラクレスのいそうな木があるとその木登っていってね、
はい、
ほんでその枝のところとかにロープかけたりいろいろして自分の体が固定できるように木の上で、
はい、
これである木の隙間っこからヘラクレスがこの中に絶対いるって分かるんですよ。匂いとかいろんな感覚で。でその木の上にロープで体ごとくぐりつけてね、2日も3日もずーっとヘラクレスがその穴から出てくるのをずーっと待つんですって。
誰待ってるの？
待ってほいでゲットするらしいんよ。
へえ。
でもそれがある規格以上、確か14センチ以上いたかな、
はい、
14センチ以上とかになってきたら一気に希少価値が上がって、うん、1匹何百万ですよ。
へえ。
何百万で、それを欲しがってる人が順番を作って待ってるって言うんですよ。例えばあのなんかあのピッチャーの最年長記録とか作ったあの山本昌って中日のピッチャーいるでしょ、
はいはいはい、
あの人ヘラクレスマニアやからね。
ああ
、あの人ヘラクレスマニアで1匹300万とか、そんなヘラクレスあの人何匹も持ってるんですよ。
はあ、なるほど。
でそういうもう超ヘラクレスマニアがフェラーリに乗ってとかね、ポルシェに乗ってとか来てその岐阜のヘラクレス博士のとこ来て、そろそろ俺のやつも取ってきてほしいとかみたいな順番待ってる人たちのために時折時間を作って九州の山の中で1週間とか10日とか帰ってこずに、なるべく多くのその14センチオーバーの超大物を取りに、たった一人で少年の心に戻りながら、もう何日も木から降りやんなんて。すごい職業でしょ。でも一匹何百万ですよ。
すごいよね。
これ仕入れゼロ円やこれ。
1週間追って2匹取ったものなら普通のサラリーマンの年収ぐらいはいっちゃいますね。
そう、軽くいくよな。
あんな人が小学校なんかで講演とかしてあげたら男の子ら食いつきまくると思うんですよ。
なるなる。
でみんなな、勉強していい学校に行くだけが全てじゃねえぞ言って、この中にカブトムシ博士みたいなのが大好きなおらへんか言って、お茶のコレクション見したろか言って、目の前でヘラクレスの14センチオーバーとか見せたってくださいよ。
ほんと
ほんと、もう子供らキラキラしますよね。俺将来カブトムシ博士になるとかって。でもそれで食っていけてる人間いるんですから、
すごいよね。
すごいですよね。だからなんか親が頭の中で思い描いてる予想通りの理想通りの進路を別に先生がなるべく A 学校行って、なるべく偏差値上げて、なるべくちょっとでも A 高校行ってって言いながら、大きな川の流れみたいなものの中に子供たちを全部はめ込むことが正解なのかどうか分からんよな。
分からんですよね。
すごいわ。じゃあ今ツボの話しましたけど、またツボのまたもう一人知り合いの人でな、
はい、
時計を改造する人がおるんですよ。
時計を改造する直すんとかではなく、
直すんとかじゃない、改造すん、
改造、
うん、ほんでそれもね、そもそも僕はまだ追ってないから、うん、
はい、
その壺から聞いただけないけど、うん、
はい、
例えばなんかいろんな有名なブランド時計ってあるじゃない。
ありますね。
なんかこんな
ロレックスとか
ウブロとか
ある、ウブロ、はいはい、
とか言うんですか、うん、だからああいうね時計の、
はい、
もうそれだけで何百万のその時計をベースに、う
ん、
もっとかっこよく、もっときらびやかに、いろんなものをダイヤとかエメラルドとか、ああいう小さな宝石とかもいろいろと、
はい、
その文字盤の中とかへ組み込んだりとか、
う
ん、もういろんなものを施して、うん、原型とどめんぐらいにすげえ時計を作るらしいんよ。でもそれがまたその人の恐ろしく細かな職人技がそこにあるんですって。でそのね、もともとあるブランドのその時計じゃなしに、その人が手を加えた時計がどうしても欲しいっていう人がインターネットの中でたくさんつながってて、これも順番待ちなんですって。
順番待ち、
順番待ちって、 すごいよな。そうな言い出したら、俺昨日見たどこやらの下駄職人の下駄でもそうですよ。おじいちゃん一人で作ってるんよ、
はい、
うん、だけど鼻緒が選べてどんな木の材質かとかね、で足の裏の柔らかさの感覚はどんなもんがいいかとかって言って全部オーダーメイドで作ってくれる。そのおじいちゃんの作る下駄がどうしても欲しいと、で一足2万円すんねんけど、はい、これね2ヶ月から3ヶ月待ちって
待ち、
すげえ。でじいちゃん朝から晩まで働いてる。
おじいちゃん、
おじいちゃんもう70何本の、
へえ、
下駄を作ってね、
下駄を作って、でこの仕事は俺は息子にも継がしてるし、孫たちもおじいちゃんみたいになりたいって言ってくれてるんで、買うてくれた皆さん方、ね、裏が減ってきたらいつでも持ってきてほしいって、で鼻緒が壊れたらいつでも持ってきてくれって、一生かけて面倒見るからみたいな、そういうものに作り手の思いになんかこう惚れ込んでる人たちが喜んで買わせてもらおう、でそれをまた口コミで広げたりみたいなことして。
なるほどっす ね、
すげえ、
仕事って考えたらいっぱいありますから ね
ありますよね。
ニッチすぎるよね。
ニッチですよね。
それこそどこだ、ね、なんかのこの夜中の早朝にあのカモが湖から飛び立つ、話したことありましたっけ。カモ、僕ねカモ漁に連れて行ってもらったことあるんですよ、カモ、
カモ漁、
カモ漁、カモってね湖にみんな浮かんどんですよ、で夜の間中ずっとみんな湖で浮かんで寝とんですよね、で夜がしらじらしらじら上げてきた頃になんかみんなガオガオガオガオとかって騒ぎ始めて、一匹が飛び立つと群れをなして同じ方向めがけてカモがブワーって飛ぶ方向がその漁師たちは大体分かってるんですよ、ほんでねめっちゃでかい網を持っててね、まあ言うならばバドミントンのラケットが巨大になったような感じで、それがこう若干三角なんですよ、これでそこ網はバドミントンのラケットみたいに平坦じゃなくてこう袋状にボコってなってるやつをガオガオガオガオって言いながら火が昇り始めるかなってしらじらした時にガオガオガオガオって泣いてたカモたちがバシャバシャバシャって飛び始めたらブワーって群れをなして飛んでいく、その群れの中めがけてそのバドミントンの巨大な網をポーイって一回掘り投げるという量なんですよ。
そうするとバラバラバラバラ、
その網の中にバラバラバラバラって何匹も入んねん。
へ
ー、でそのたった一回投げるということのために夜中から藪の中に潜んでんの。ここで1日1回だけ一投げの量だけど、もう10匹も20匹も入ったりするとそのカモをもうちょっと育てる時もあれば、それをあのいわゆる屠殺して、
はい、
でカモ料理店に全部下ろしていくような仕事もして、でもこのカモ漁をやる漁師がもう今この地域で俺しかおらんのやって、もう俺がおらんなったらもうこの漁やる人おらへんなったらね料理屋さんのみんな困るって言って、なんでこれ若い子が本気でやればね絶対いい仕事になるのになぁなんつって、勉強嫌いで自然が大好きでとかみたいな、そんな子やったら十分それで生きていけるんじゃないかなみたいなね。もうそういう超ニッチな職業みたいなのばかりを集めた本とか出たら面白いですよね。
そう
言うてしもた、俺出そうかなそれ、超ニッチ就職ガイドみたいな。
めっちゃ面白そうですねそれ。
だって何でもなりそうやもんねそれ。
いや、いっぱいあります。
あるある、
いっぱいある。
探したらいくらでも。そんな人ほんでまたそういう職業知っとったりしますからね。
そう
ビリーさん流の聞き方で次誰かおもろい職業を教えてくださいって言ったら、こんな富山にあれがおるでみたいな、岐阜にあれがおるでみたいな、
多分繋がるんやろねそんなはね。
この仕事に数学も社会も国語も1ミリもいらんすからね、
いらない
今の仕事。
あ、森尾がおもろいね。
それちょっと考えてみます。なんか言うてるうちになんか
夏
なん
で
夏休み締めくくりと思って、なんか小学生がワクワクすることを言えればなと思ってたけど、まあまあええ。
これちょっとけど聞いたらワクワクすると思う。
ワクワクヘラクレスな。
ヘラクレス。
いやもっと早く聞きたかったって子供たちから来るかもしれない
。ああ、ありがとうございます。ぜひぜひお問い合わせください。
はい、てな感じで、
はい、
お届けしました。中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢や希望眠ってるだけ、深い道わからなくて遠いくれてるだけ。